ただいま新約聖書のフィリピの信徒への手紙一章の3節から11節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところですけれども、3節と4節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。私はあなた方のことを思い起こすたびに、私の神に感謝し、あなた方一同のために祈るたびに、いつも喜びを持って祈っています。ここのパウロの言葉から、パウロとフィリピ教会の間には大変に温かな交わりが成り立っていたんだということがうかがい知れます。パウロはフィリピの教会の人たちを思い起こすたびに神様に深い感謝を捧げていた。そしてまた教会の一人一人を覚えて鳥なしの祈りを祈るときにはいつも喜びを感じていた、そういうふうに語っているわけです。フィリピの教会の人たち一人一人が主イエスキリストを信じる信仰によって励まされ生活している。でそのことがこの時パウロにとって本当に大きな慰めであり励ましでした。あなた方の信仰に深く慰められ勇気づけられている、感謝しています、ありがとう。でそういう言葉がこの手紙から聞こえてくる最も基本的な調べです。でこの手紙の中でパウロは繰り返し繰り返し喜びという言葉を語ります。本当に頻繁に出てくるんです。この手紙は全体でわずか4章しかない短い手紙ですけれど、数えてみると喜びという文字が16回も出てきます。で本当にパウロ喜んでる、それがわかるんですが、しかし実はこの時パウロが置かれた状況を考えますと、普通ならとっても喜んでなんかいられないような厳しい状況でした。でパウロがこの手紙を書いたときどこにいたのかというと、これは手紙を読んでみればわかるのですけれども、鎖につながれて牢屋の中に閉じ込められていたんです。で今日のところでも、今聞いたところでも、例えば7節のところに、監禁されているときもという言葉が出てきます。それから、1章の13節のところでも、私が監禁されているのはキリストのためであるという言葉が出てきたり、さらに1章の17節のところには、獄中の私を一層苦しめようとする人たちがいる、そんなふうに言われていることからも、よくわかるんです。パウロはこの時牢屋に捕らえられていた。このフィリピの信徒の手紙というのは牢獄にあるパウロからフィリピの教会に宛てて書かれた手紙ということがわかるわけです。で、牢屋ということが話題になると大抵、言われることなので、ご存知の方多いかもしれませんが、紀元1世紀の牢屋というのは今日の牢屋に比べるとずっと過酷な環境でした。鎖につながれたままで運動も日光浴もさせてもらえませんし、食事だって十分には与えられない。ですから、牢屋に捕らえられてしまうとですね、早い時期に出してもらえないと、まあ、遅かれ早かれ死に至るだろう、獄死するだろうということが予想できるような、そういう環境でした。でパウロ自身もですね、この時牢屋にいるわけですから、もしかしたら自分がこの牢屋の中で命を落とすかもしれない、でそういう予感を持ちながらこの手紙を書いている、そういうふうに読める言葉が出てきます。例えば1章の20節のところを見ますと、こんなふうにパウロ言うんです。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。これは半ば死を覚悟して語っている言葉です。しかもさらにこの先を読んでいくとですね、パウロがその生きるにしても死ぬにしてもというのは極めて死に近づいている、でそういうふうに推測できる言葉も出てきます。すぐ次の21節以下ですが、私にとって生きるとはキリストであり死ぬことは利益なのです。あるいは23節ではこうも言われます。 この2つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。パウロは牢屋の中で生きる、イエス様に支えられて生きるということがイエス様の救いが本当にあるんだよということを証しすることにつながる。でそのことはよくわきまえてるんです。しかし それにしてもですね、この牢屋の中で重くのしかかっているさまざまなものの欠乏というのは本当に厳しいものがあって、地上の生活を去って永遠の命に移された方が、イエス様と共にいることができた方がどんなに楽だろうかという思いもですね、パウロの中に刻してしまう。でそういう時のあったことをですね、この手紙の言葉は語っているわけです。非常に厳しい、誠に過酷な状況の中にあってなお喜びということを語る。でその点にこの手紙の不思議さ、奥深さがある、そう言っていいと思います。牢屋に捕らえられてあらゆるものが欠乏している、困窮していて命すら失いかねないような事情の中で、どうしてパウロは喜びなんて言葉を語れるんだろうか。でそれは考えてみると本当に不思議なことなんです。しかし同時にです、実際問題としてパウロは喜んでるってここで書いてるということはです、これはパウロの思いというものがですね、主イエスキリストへの信仰によって励まされ勇気づけられて、いかに充実していたかということの表れだというふうにも言えるように思います。パウロが極めて困難な事情のもとに置かれて、自分の死ということまでが視野の中に入ってこざるを得ない。しかしその状況のもとで、なおフィリピ教会の人たちの信仰によってこの私は励まされ慰められている、勇気を与えられて喜んでいる、そういうふうに言ってるわけです。ですからこれ逆に言うと、フィリピ教会の教会員の信仰を通して、そこに神様がまたイエス様が生きて働いておられるのだということをパウロは見せられて、そのことに勇気づけられ慰められ喜んでいるということになるんだろうと思います。パウロがフィリピ教会の人たち一人一人を思い起こすたびに感謝して喜んでいますというのはですね、単純にフィリピの教会とパウロとの間に人間的な親しい交わりが成り立ってたということだけではないのだと思うんです。パウロは神様の御前にあってフィリピの教会の人たちと自分のことをここで見ています。でもしも人間同士の親しい結びつきがありますということだけだったら、自分が死んでしまうかもしれないという不安や恐れを覚えるときにはですね、あまりそこに慰める力というのはないんじゃないか、そう思わない、お思いにならないでしょうか。私たちはもう経験上よく知ってますけれども、どんなに相手のことを深く愛したとしてもです、それでも私たち人間にはですね、死の中にまで入り込んでてその相手を取り戻してくる力というのはありません。もしも私たちが死に直面するとき、あるいは愛する者が死に直面するときに、そこで本当に私たちがですね、それでもなお慰めや勇気を得ることができるのだとしたら、それはどこから来るのか。それは実際に死の中に踏み込むことができて、そして死から命の中に自分自身のこともまた愛する者たちも連れ出すことができる、でそういう方がおられて、そしてまたその方が本当にこの私と一緒にいてくださるんだ、この私の側にそういう方がいてくださるんだ、そのことを確信できればこそ、私たちは死に際して本当に深い慰めと勇気を与えられるということになるんだろうと、そう言っていいと思います。パウロはフィリピ教会の一人一人がパウロから知らされた、そういう方がおられるんだ、主イエスキリストという方が十字架にかかってお亡くなりになったけど復活しておられるんだという、その福音を心から信じて、そしてパウロの言葉を聞いた最初の日からそれを信じてパウロの伝道の働きを懸命に支えてくれている、そのことに励まされているんです。今日の五節のところで、あなた方が最初の日から今日まで福音に預かっている、そういう言葉が出てきます。でこれは フィリピ教会の人たちがですね、心の中だけでパウロの言葉をいいなと思っているというのではなくて、実際にパウロの伝道の働きを何とかして助け支えようとしてきたということを言い表している言葉です。信仰の事柄というのはですね、心の持ちようの事柄じゃないんです。実際に生活に現れてくるものなんです。フィリピの教会の人たちが実際にパウロのためにお祈りを捧げ、何とかしてその働きを支えようとしてくれている。でそこにフィリピ教会の人たちの信仰生活があるんです。でこの今の場合だってそうなんですね。実は、まだここには出てきていませんけど、この手紙ずっと読んでいて2章の25節以下になると分かります。パウロが鎖につながれて牢屋に閉じ込められた。でその知らせを聞いてフィリピ教会の人たちはですね、自分たちにできることをしようとしてるんです。具体的には自分たちの教会のメンバーであるエパフロディトという人にですね、献金を託して、それを牢屋の中にいるパウロに届けさせようとする。牢屋の中は何もかも欠乏してますから、私たちの今の時代とはちょっと違うんですが、お金がないと暮らせないんですね。お金で例えば食べるものを買って、牢屋にいる人に届けてあげないと、牢屋で与えられる食事だけではとっても体を保つことができない。ですから、今私たちは自由に牢屋なんか入れませんけど、パウロの時代にはですね、外から牢屋にいる人に会いに行くことができるんです。そしてパウロの身の回りのことをお世話してあげる。でそのために実際にフィリピの人たちが今牢屋にあって動けなくなっているパウロですけれども、それを支えようとしてエパフロディトを送ったわけです。でところが牢屋の状況というのがあまりにも劣悪な環境なもんですから、実はパウロの支援に行ったエパフロディトの方が体がすっかり参ってしまって、瀕死の重病にかかるということが起こります。で2章の25節から後というのは、そのエパフロディトが幸いになって、その病気が回復したので、あなた方のもとに送り返そうとしている。どうかエパフロディトをよくねぎらってあげてほしいということが語られているところなんですね。で、おそらくこのフィリピの手紙というのは、ですからそのエパフロディトを送り返すときにエパフロディトに持たせた。そしてまた、もう一人テモテもこの手紙に持っていったと言われますけれども、そういう具体的なですね、フィリピの教会とパウロとの交わりの中で書かれている手紙です。フィリピの教会は何とかして自分たちの代表者を派遣してパウロを支えようとしている。そして、実際に体を持って牢屋に行ったのはエパフロディトと、それから何人かのフィリピの教会の人たちだったかもしれませんが、その背後で本当に多くのフィリピンの教会の人たちがパウロのことで心を配って献金を捧げ、またお祈りを捧げてパウロのが守られるようにって願っているわけです。でそういうことが分かるもんですから、パウロは本当に勇気づけられて、慰められてありがとう、あなた方を覚えるために本当に感謝に思うんだというふうにパウロは今日のところで語っているわけです。パウロとフィリピ教会の人たちの間には本当にあったかな強い結びつきがあったのですけれど、それは共に相手のことを覚えて神様にお祈りを捧げ、また主イエスキリストの働きにそれぞれに相手を委ねて支え合う、そういう結びつきでした。あなたたちのことを思い起こすたびに神様に感謝している、そしてあなた方のことをお祈りするってパウロは今日のところ最初のところで述べていますけれど、しかし、今日の箇所の、9節11節を読むとですね、実際にパウロが捧げていたお祈りの言葉がその後に出てきます。多分これ少し要約されているかもしれませんが、私はこう祈りますというふうに言って、その後パウロ語るんですね。でこの9節以下の言葉を聞くと、パウロがどんなにフィリピの教会の人たちの信仰を喜んで、そしてまたその信仰が成長することを願ってたかということが分かります。9節から11節までをちょっとお聞きいたします。私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、 神の栄光と誉れとを称えることができるように、あなた方の信仰が成長させられて神様の栄光と誉れが称えられますように。でそのお祈りの中でパウロはとりわけですね、愛がますます豊かにされますようにってここで言っています。愛というのはですね、もうこれで十分に育った愛というのはない、そう言っていいんだろうと思います。でこの手紙と違う手紙ですけれども、パウロがローマ教会に宛てて書き送った手紙の中でパウロこんなふうに言ったことがあります。互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。キリスト者というのは愛以外には借りを作っちゃいけないんだっていうんですね。でもこれ逆に言うならば、愛ということについては私たちは借りというものがあり得るんだということを言っている言葉でもあります。私は愛を受けている、本当に感謝だ、いつかこの愛を自分と同じように誰かにお返しする、そういうものになろうって、そういう気持ちで過ごしていいのだというんですね。あるいは愛というのはですね、それを向けてくれた人に同じようにありがとうございますとすぐにお返しできるものでもない、そういうことを言っている言葉です。愛の点でキリスト者たちが成長するように、ますます豊かになっていくように、そうパウロはここで祈ってるんですが、その時にです、面白い言い方でパウロは話してるんです。こういうふうに言うんです。9節のところですが、私はこう祈ります。知る力と見抜く力とを身につけて、あなた方の愛がますます豊かになりますように。知る力とか見抜く力が愛にどう関わるんだろうって、私たち普段そんなふうに思うかもしれません。知る力っていうのは別に言うと、これは神様のことを知る深い知識なんだというふうに言ってもいいと思います。聖書の御言葉に教えられながら、私たちは神様のことを次第次第に深く知るようになっていくんです。最初は多分私たちは誰も同じですが、漠然と神っていう言葉しか知りません。その神様がどういう方なのかなんてことはですね、全然見当もつかないで、ただ神っていう言葉があるんだなって、そういうくらいしかわからないんだと思います。ところがそうであったのに、礼拝を捧げ聖書の御言葉を礼拝の中で聞き、そしてその解き明かしも聞いていく、そういう生活を送る中でですね、私たちは神様は決して私たちに対してよそよそしい方じゃないんだ、むしろ私たち一人一人とかこの世界のことに深く御心を寄せてくださってるんだということを知るようになるんです。そういう神様についての知識を、実は私たちは自分でも気づかないうちに、礼拝を捧げる生活の中で少しずつ身につけていきます。そして神様がどんなふうにこの世界を愛しておられるのか、でそのことを知るときに、実は私たちの愛も独りよがりの手前勝手な愛からですね、変えられて成長していくんです。ですから知る力が、愛を、育てる、そういうふうにここに語られるわけです。でしかしその知る力だけが愛を成長させるんじゃないんですね。同時に見抜く力も、与えられますようにってここに祈られてます。知る力というのが神様のことを知る、そういう知識のことであるとすると、見抜く力というのはですね、大事なものは何かということを見分ける力であるし、洞察力であるし、あるいは、キリスト者らしい感性というふうにも言えるかもしれません。ここで、すぐ続けてですね、あなた方に、知る力と見抜く力を身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当に重要なことを見分けられるようにというふうにパウロは祈ってますけど、何が本当に大事なのかということはですね、これは一般的な知識を蓄えればわかるというものではないのだと思います。具体的な状況の中で、日々私たちがいろんなことを経験していく。その中で、一体今何が一番大事なのかということを私たちは考えさせられますし、そのことを知るようになるんです。ですから、愛というのはです、どういうものなんだって観念的に考えている果てに出てくるものじゃないんです。私たちが日々生活している中で、今何をすることが本当に愛することなんだろうか、でそのことを見分けながらですね、 実生活の中で果たされていく日常の事柄が私たちの愛です。キリスト者は一方では神様が本当に私たちに対して御心を寄せてくださっている、愛と慈しみに富んでおられて私たちに無関心な方じゃないんだということを教えられながら、そのことを知らされて励まされながら、しかし実生活の中でも本当に重要なことは何だろうかと見分けて愛を行っていくことができるようになる。フィリピ教会に対してがそんなふうに成長できますようにってパウロは祈ってくれているわけです。でさらにここの言葉を注意して聞くとです、パウロがそんなふうに祈るこの愛と信仰の成長には3つの方向づけがあるということが分かります。その3つの方向というのはですね、3つの方に分かれていくというんじゃなくて3通りの言い方で一つの愛を指し示しているんです。第一の方向づけというのはですね、本当に重要なことを見分けるということです。十節に本当に重要なことを見分けられるようにと言われてますけれども、私たちの生活の中にはですね、日々さまざまな務めや課題や役割があります。そしてそういうことというのはみんなですね、それなりの重要性を持ってるんです。私たちの日々の生活って考えてみればその通りだと思うんですが、いろんなことにお付き合いするみたいにして、みんなが 大事なことなんだと言われて、あ、そうだそうだって言いながらですね、お付き合いするみたいにして私たちの日常生活というのは忙しく過ぎているところがあります。しかしです、私たちはそうやって毎日いろんなことを求められたり、あるいはいろんなことを果たしたりしながら忙しく暮らすんですけれども、そういう中にあってこの私が本当に自分の身を捧げる献身をしてこの人生をもっとお仕えすべきことなら何だろうか、でその問いを本当は私たちは持ち続けるべき必要があるんじゃないでしょうか。そうじゃないと私たちはただ毎日の忙しい働きに付き合ってですね、そしてそれが果たされたからまあいいやという中で瞬く間に人生が過ぎ去ってですね、年を取っていってしまうということになるのではないかと思います。聖書のこのところでパウロがフィリピ教会の人たちに向かって本当に重要なことを見分けることのできる信仰が与えられるように、そういうふうに切に祈ってますと伝えていることを覚えたいんです。二番目のことというのは、私たちキリスト者の愛と信仰は終わりの裁きの日に向かって今育っているんだということです。パウロの言葉に沿って言うならば10節の後半のところです。そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなるように導いてください、そういうお祈りです。キリストの日というふうに言われてますけれども、これはもうちょっと噛み砕いて言うと、主イエスキリストがもう一度この世界を訪れて私たちのもとにやってきてくださる再臨の日のことを言っています。私たちの信仰や愛、あるいは私たちの人生そのものというのはですね、主イエスキリストがもう一度この地上においでになって全てをご自身の光に照らし出してくださる、その時にイエス様の光の中で私たちが照らされ裁かれるものなんです。一番終わりの日にです、イエス様が私たちのもと訪れてくださる。果たしてその時に私たちの信仰と愛はですね、神様の前に通用する清らかなものだ、そういうふうに言えるんでしょうか。主イエスの光によって全てが照らし出され、全てが晒し出される。でその時には私たちが愛だと思って愛って呼んでたものが途端に色褪せてくすんでしまうということはないんでしょうか。今まで愛だと思ってたんだけど、本当のイエス様の光に照らされてみたら自分が愛だと思って大事にしてたもの、とてもこれは愛なんて言えない、知れ物でしかなかった。もしかしたらです、そういうことがあるのかもしれない、そんなふうに思うんです。しかしです、私たちが日々使える愛の技、また信仰の技がですね、自分の手柄とか 自分の誇りとか、あるいは自分への見返りを望んでのことではなくて、ただ主イエスキリストへの愛のゆえに、主イエスキリストがこの世界を愛してくださった、そこに生きている一人一人を愛してくださっている、そのことを知って、自分もそういうイエス様の愛に憧れて、その愛に仕えたいと、そう願っての愛の業だとしたらですね、それはたとえどんなに幼稚で不器用な振る舞いだったとしても、神様はそれを、そこに本当の愛があるとご覧になってくださるんじゃないでしょうか。私たちが自分の人生の中でこれは愛なんだと思ってやった大方のものというのはですね、もしかすると終わりの裁きの日には、本当の愛ではなかったと言ってですね、燃やされ灰になってしまうかもしれません。しかし私たちのですね、愛の大方がそうやって神様の前に通用しないのだということが明らかになるとしても、最後のところにほんのちょっとだけ誠の主の愛から始まった、そういう愛の業が私たちにも与えられてたんだ、そのことがはっきり現れるということがあるんじゃないでしょうか。そしてそういうことがあるのであれば、私たちは損害も受けるけど救いにも預かることになるんです。私たちが一生生きていろんなことをやったけど、その大方はあまり意味のないガラクタだった、しかしその中にもいくつか見るべきものがあったのだ、そう言われるとすれば、私たちは火の中を通ってきたようにですけれど救いに導き出られる、でそういう最後が私たちには備えられている、そう言っていいだろうと思うんです。あなたたちの信仰と愛がキリストの日に御前に通用するものとなりますように、パウロがそういうふうに真剣に祈っているということを覚えたいのです。そして最後に、そういう主の真実な御業に預かってごくわずかでも身を捧げて生きるものとして、信仰の実りを、義の実をあふれるほど受けることができますようにという祈りがここにはあります。11節ですが、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、そして神の栄光と誉れを称えることができるように、そういうふうに祈られているんです。義の実というのは、もうちょっと噛み砕いて言うならば、主イエス・キリストの十字架の御業を信じる生活から出てくるさまざまな実りと言っていいだろうと思います。私たちの生活の中にイエス様が踏み込んできてくださり、そして御言葉を持って私たちを教えてくださるんです。あなたのためにこの私は十字架にかかっている、あなたはもはや私と無関係なものじゃないんだ、あなたは私が十字架にかかったんだから、決して汚れた過ちばっかり繰り返すものじゃない、確かにそういうところあるけれど、しかし私によって清められたものとして今から生きていいんだ、イエス様が教えてくださるそのことを信じて、そして信仰を持って愛を行う生活に私たちを押し出してくれる、そこにたくさんの実りが生まれてくるんです。イエス様が十字架によってこの私を清めてくださった、本当に新しいものとしてくださっている、あなたはそういうものとして生きるんだと教えられている中で、私たちがそれを信じて生きるときに、そこに生まれてくる実りというのが確かにあります。それは柔和だったり節制だったり信仰だったり希望だったり、いろんなものが私たちには生まれてくるんです。パウロはそういう信仰の実り、義の実があなた方に与えられますように、そういうふうに祈っているわけです。パウロはこの手紙をフィリピの教会の人たちに書き送っているわけですが、しかし私たちの信仰だってですね、パウロがそれを知ったらきっと喜んでくれるに違いないんです。この手紙はフィリピンの教会に宛てている手紙ですが、もしパウロがアタゴ町教会を知ってたら、アタゴ町教会に同じことを言ってくれるに違いないんです。ですから今日ここで聞いている言葉というのは、実は私たちに対して語られている言葉でもあります。私たちはフィリピンの教会の人たちのために、そしてまた全ての信仰者のために、パウロが祈った祈り、それを自分たちのための祈りとして聞き取るようでありたいんです。神様の愛と慈しみがますます豊かに 知らされるように、そして私たちがそれを信じて実際に自分の生活の中で主イエスキリストに従って愛の業に励むことができるように、いろいろのこの世の煩わしいことが多い中にあって何にお仕えして自分が生きるべきかを祈り求めながら、ここからの一巡りの時に歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちそれぞれに命を生きることを許してくださり、そしてまた本当に私たちがどのように生きるべきかということに向き合って、あなたに喜ばれるように生きることを求めてくださいます。パウロを通し、また教会の福音宣教を通して、あなたが私たちの上にいてくださり、私たちの一生の働きをどのように真剣に見守り受け止めていてくださるかをお伝えくださり、ありがとうございます。あなたの御言葉を離れるときに、私たちは折々の自分たちの頭に思い浮かんだことが愛の業であり、また自分の人生の最も大切なことであるかのように思いますけれども、しかしそれがまた翌日にはすっかり様変わりしてしまって、私たちはいつでもくるくると回る風見鶏のように向きを変えながら、心が定まらない中であっという間に一生を過ごしてしまうことを思います。どうかそのような移ろいやすい私たちの思いに、あなたが主イエスキリストを伴わせてくださり、そして主が私たちの導きとなってくださいますようにお願いいたします。私たち自身は本当に弱く、いつもあなたのことを忘れたり自分の思いに惹かれていってしまいがちなものですけれども、どうぞ御言葉によってあなたを知る知識を与え、また私たちの日々の生活の中で本当に大事にするべきものを考えながら、私たちが与えられた一生の時間を精一杯に過ごすことができますようにお導きください。私たちがあなたに喜ばれるものとして生き、そしてまたあなたが終わりに備えてくださっている満ち満ちた命の平和の中に導かれますように、どうぞそのことを知る者として、この地上の生活の中でも私たちがなすべき務めを精一杯自分なりに思い巡らしながら、あなたの御業に仕えて生きる者としてくださいますようにお願いをいたします。暑い中で私たちは体を弱らせ、また心も萎えてしまうことがありますけれども、しかしあなたがそのような私たちをなお導き、慰めと、またあなたが望んでくださる清らかな道に導いてくださっていることに、どうぞ思いを向けることができますように、一人一人をお守り導いてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。